こんにちは、平山美代子です。今日と明日とメールカウンセリングの受付が終わるので、今日はですね、私のことをお話ししたいなと思いました。これもね、カウンセリングでよく聞かれるんですけれども、美代子さんはなぜ離婚したんですかっていうふうなことを聞かれるんです。そのね、問いにお答えしようと思っています。なぜ私が離婚したのか、それはですね、もう旦那さん、私の旦那さんはモラハラチックな人だったんですね。だからもうね、モラハラの人はもういいやと思って、新しい人、モラハラじゃない人を選んだらもううまくいくんじゃないかっていう風な気持ちで、離婚しました。で、離婚するのに4年ぐらいかかってんですよね。最初私が離婚するってこうボソって言って、で、男性って奥さんが離婚したいって言うとすごくショックを受けるみたいなんですね。で、男性って意外と優柔不断なところがあるので、で、ショックを受けて、そこからおそらくいろんなことを考えて、女の人とかに相談したんじゃないかなと思ってるんですけども、で、離婚するとか、言いながらも4年、経って、で、いろんな離婚、なんていうのかな、こう周りでも離婚する人が増えてきたので、離婚した後のね、状態、生活状態とか、聞いたりして、あと離婚してない人のね話とかも聞いたりしたし、あとテレビとか芸能人の方のお話とかも聞いて、あと雑誌とかも見たし、いろんなことを聞きましたね。で、離婚をして、当時は娘たちが小5、6年生で、小5と小3とか、小4、小6とか、その辺だったんですね。養育費ですね。養育費を、ネットで計算して、こう相場っていうのがこうあるみたいで、養育費の相場って検索したのかな、検索して、これぐらい、提示しようっていうふうに思って、実際はそれ以上こうもらってたんですね。当時の生活費の丸々同じ金額を、離婚してもずっと、娘が12、上が12歳だから、10年間ですかね、約10年間同じ金額、もう何十万という生活費を、毎月15日に、もらってました。本当にそれだけはすごく感謝してて、最後のこう入金日に感謝のメールをお伝え、娘から送ってもらったんですけど、そうですね。で、そうやって離婚をして、で、新しい人にね、新しい人だったらうまくいくんじゃないかって思って離婚したんですけども、だけどなぜか同じようなモラハラチックなタイプの男性を好きになってしまう、力の強いっていうか、口調の強いっていうかね、そういう風な男性とを意識してしまって好きになるっていうことがすごく多かったのね。これもからくりがあるんですけど、なぜ好きになるかというと、自分の足りないものを持ってる人を好きになっちゃうんですね。なんて言うんだろうな、自分が強くないから強い人を好きになるとか、で、自分の、例えばと、ダメンズが好きになる人っていうのは、ダメンズを助けたいってね、気持ちもあるんですね。私が何とかしてやろうと、気持ちっていうか、潜在意識っていうかね、無意識に そういうふうにこう思っているんですけど、そういうふうなこう人をこう引き寄せてしまうっていうか、無意識にそっちの方にこう意識が向いてしまうっていうふうな心理があるんです。で、私も強い人、育った環境が、まあ、母がすごくビクビクしている人だったので、おどおどしながらおどおどしている母の状態を見て育ったので、すごく強い人に憧れたんですね。仕事がバリバリできる女性とか、都会の女性とか、すごいこう真逆の女性に憧れてて、でそれを目指していたんですけども、だけどこう内心はビクビクおどおどしているので、そんな風にバリバリこう仕事ができる男性に憧れがあった。だからその自分の中のこの弱い自分っていうかね、こう仕事ができない自分からこうね、満たすっていうか、そう仕事ができるって自分になれば、そういう風な男性に意識が向かないようになるんですけど、当時はやっぱ仕事ができる女性にすごく憧れてたので、そんな風な人を好きになっちゃうんですよね。でもう本当に絶対モラハラチックな人はもう嫌だと思って、そういう風な決断をしたんですけど、だけどそんな風な人を好きになっちゃうので、あれこれはなんでかなって自分のね気持ちを、当時はまあ分からなかったので、心理的なものをすごくこう悩んで、カウンセリングを受けたねっていうのがあります。一人は女性の方のメールカウンセリングを一番最初は受けましたね。でその何年後かに、男性のカウンセラーさんの対面カウンセリングを、人生2回目のカウンセリングを受けた、はい、そういう経緯があります。なんで離婚して、離婚してから思うのは、やはりうちでは3人の娘がいるので、生活面ですごくこうしんどかったのはありますね、はい。それとあとはやはり責任が私の決断に全てかかってくるので、それはすごくこう慎重になってたし、あとなんていうのかな、そこをこう決断するのに、まあいろんなことを聞いて、じゃあこうしようって思って、その決意はなんか揺るがない決意っていうか、もう本当に責任があるので、もう本当にこう腹を決めるっていうか、そういう形で決断はしてたような気がしますね、はい。で皆さんの再構築の様子を見ていると、すごくしんどい、ご本人はねしんどいとおっしゃってる、まあ、当たり前なんですけどね、だけども離婚した私の場合、まあ、離婚した側からすると、離婚するとこう生活面で、ね、すごく大変なんですよね。すごく大変なので、離婚して思ったことは、旦那さんの気持ちがすごく分かりました。仕事して稼いできて、うちに帰ってきてほっとする、で子供たちがうるさいとね、つい旦那さんの口調のような言葉を言ってしまうんですね。誰のおかげで、ご飯が食べられてと思うのっていうふうに思ったこと何度もあります。から離婚してすごく思ったのは、旦那さんの気持ちがすごく分かるようになりました。仕事して帰ってくるっていうね、それはすごく良かったかなっていうふうに思いますね。だからどっちも、離婚しても離婚しなくても大変なのは同じかなっていうふうに、思って、カウンセリングの時にお話ししています。はい、なのでね、私は37歳の時に離婚して、40歳で起業したんですね。37歳で離婚して3年後の40歳 で、起業しました。もともと起業したい、あの旦那さんが会社を経営していたので、その事務をねやっていたので、あの起業したいなとはね思っていたんですけども、本当にね起業する、まあ、起業するなんてこう思ってなくてね、うん、で起業したあっという間に10年以上過ぎましたけれども、うん、はい、人生何かあるかわからないなって本当に思いますね、うん、ただ自分 あの選んだ人生をあの否定しないで、あの自分はねこういう風にしたかったから、あ、ね、例えばこう周りにねなんと言われようと、自分はそういう風にしたかったらそれを貫いていいと思いますし、はい、あの自分の人生って自分しかわからないしね、自分で決めるものなので、あのぜひね自信持って、やっていってほしいなっていう風に思いますね。私から言うのもあれなんですけど、あの、はい、まだまだ未熟な私から言うのも恐縮なんですけどね。はい、そういうわけで、何かの参考にしていただけたら嬉しいです。平山美代子でした。ありがとうございました。